候平面上にアイディアの種が落ちてくる。143ページ。ここで図が示してあります。表題は思考の初めの段階で頭の中で生じることというものです。二つ図が書いてあります。括弧 A は頭の中に考えの種を生み出す源には知識、山間、経験、生き方の主張、好みなど様々なものがあります。それらの源泉を示す平面が多層に積み重なっている状態が描かれており、それぞれの平面から湧き出してきた種が一番下の思考平面の面に落ちてくる様子が描かれています。この図の A では様々なソースから生み出されるアイディアとそれらが思考平面上に落ちてくる状態が示されています。次の B の図には思考平面に投影された様々なアイディアがバラバラに散らばっており、その絵は孤立分散仮説と題が書いてあります。以上で図の説明を終わります。上の図を見てください。これは頭の中でどんな形で思考が行われているかを示した絵です。括弧 A の図の一番下にある思考平面の左端の二重丸は思考テーマを表し、右端にある中黒の二重丸はそこから導き出された解、すなわち目的の達成を意味しています。人間が思考するとき、そのアイデアの種になるソース、括弧源、括弧閉じるにはいろいろなものがあります。学校などの勉強でインプットした知識もその一つです。また、山間的な思いつきもあるし、さらには自らの失敗体験のように、経験的に学んだものももちろんあります。これらのアイディアの種が、生き方や好みといったその人個人のフィルターを通して、すべて一つの思考平面という思考の場へ落ちてくることから、思考作業はスタートします。このアイディアの種は瞬間的かつ同時にたくさんのものが何の結びつきもなく、論理性もなくバラバラに現れるのが特徴で、これを孤立分散仮説と呼ぶことにします。この段階では、各々のソースから生み出されてきたアイデアの種は完全に孤立し、お互いの結びつきなど全くありません。そして、孤立したこのアイデアの種と種を結びつけ、脈絡を持たせる作業が思考の中で最も大事な部分なのです。次に図が示してあり、その図の題は思考の次の段階で頭の中に生じること、括弧脈絡をつける、括弧閉じると題してあります。三つの図があり、初めの図にはとにかく種になりそうなものを取り出してくると題してあります。考えの種がバラバラに散らばった図になっています。次の図には、何でもいいから視点から終点まで結びつけると題してあり、それらの種をデタラメにつないだジグザグの折れ線が描かれています。そして最後の図には、無理無駄を排し素直な結びつきに直すと題してあり、前に作ったジグザグの線から余計な部分を取り去って、凹凸の少ない折れ線のつながりが描かれています。以上で図の説明を終わります。アイディアの種と種を結びつけていくこのやり方は本当に人それぞれです。それぞれのアイディアの種の結びつきを何度も繰り返しやり直すことは当たり前です。 失敗と創造とが密接に結びついていることを証明しているこのプロセスを分かりやすくパターン化して示すことは不可能で、この方法にはまさに無限大の広がりがあります。全く新しい道筋を見つけるときには、この孤立したアイデアの種と種を結びつけ、最初はとにかく何でもいいから始点から終点まで脈絡をつけてみるのがコツです。時にはどうしても脈絡がつかず、つながらないこともありますが、その時は潔く試していた脈絡を諦めて、全く別のやり方でつなげてみるのです。次に図が示してあります。その題は、仮説立証による決定過程と題してあります。二つの図があり、はじめの図には二つの離れた折れ線が描かれ、やってみたがうまくいかない、かっこ失敗、かっこ閉じると書いてあります。二つの図は大きな矢印でつないであり、潔く諦めて次を試すと書いてあります。そして終わりの図には、新しい種を付け加えることで、はじめの二つの折れ線がつながり、一本のジグザグの線になったものが描かれています。そして、抜け、矛盾、無駄があるが、初期の目標は達している、成功と書いてあります。以上で図の説明を終わります。こうした試行錯誤を失敗学では仮説立証と呼んでいますが、まさに想像を行う中で失敗を何度も繰り返すのは当たり前のことで、これが想像には失敗がつきものと言われるゆえんでもあります。ちなみに想像力に優れている人には、この脈絡のつなぎ方に思考の獣道のようなものができていることがあります。動物が警戒することなく安心して歩けるような、いわば安全に便利にいつでも使える思考パターンです。脈絡作りにもいくつかの思考の獣道を持っていると、それだけ経験する失敗の数も少なく、早く快に達することができます。こうした思考の獣道を多く持っている人が、まさしく真のベテランと言えます。なお、学校の授業で教える知識はすでに改良が加えられていて、課題から結論までが無駄なく一直線の状態にあるものがほとんどです。一方、実際の創造の作業は最終的に導き出された模範解答もさることながら、研ぎ澄まされた完成形になる前の段階のこうした思考平面に投影されたバラバラのアイディアの種が脈絡づけられて解へと至ったプロセスが大切であることも、この機会にぜひ覚えておいてください。最近、脳科学者として著名な理化学研究所の松本源先生にお話をする機会がありました。その際、松本先生にこの思考平面図による創造プロセスの話をしたところ、畑村さん、この考え方はまさしく脳の創造プロセスに合致していますよ、と言われました。私は脳の専門家ではないし、脳科学の勉強もきちんとしたことはありません。しかしアプローチは違っていても、同じような結論に至っているというのは、私にとって非常に面白い話でした。